建築系ラジオです。建築系ラジオの南研究室、建築デザインレビューの今回新年号ということですね。2011年の1月号から今日作品を取り上げて、住宅特集ですね、住宅特集の1月号から作品を取り上げて、レビューしていきたいと思いますね。で今日出演してもらうのは、研究室の大学院生の岸君とそれから石川君ということで、じゃあ一言ずつまず自己紹介をしてください。じゃあ岸君から。
南研究室 M2 岸です、よろしくお願いします。
はい、
南研究室石川です、よろしくお願いします。
はい、ですね、今回のこの住宅特集の特集号はですね、あの別荘、特集が別荘ですね、セカンドハウスの仕掛けっていうふうにサブタイトルがついてるんですけども、横川健さんとか、堀部さんとか、まあ、様々な人がこう別荘建築をですね載せていて、やっぱりこう別荘と名付けているだけあって非常にこう贅沢な、まあ、リッチな空間がこう展開されているんですけども、今回この中から、軽井沢の家、2というふうにタイトルがついている、堀部康さんの建築をですね取り上げてレビューしていきたいと思いますね。
はい、
でこれまず最初に僕の方でこの建築の概要を説明して、それから2人に話を聞いていきたいと思います。でこれはですね、あの長野県の北作郡に、建てられている別荘なんですけども、まあ、これパッと見るとですね、プランが非常に面白いっていうか、正方形の平面の、方形屋根のですね、非常にこうシンプルな形態をしたボリュームが3つ連なっていて、それが傾斜地に立っているっていうふうな、そういう構成になっているんですね。まあ、したがって一つ一つのですね、正方形平面が、7560mm、まあ、4軒強ですよね、4軒強の正方形になっていて、でそれが3つ連なることによってその高低差に対応するっていう風な、まあ、そういう構成になっています。で外壁はですね、まあ、地下部分に関してはコンクリートで打ち上げられていて、でその上にですね、木造のボックスが乗るような形になっていて、外壁もその板張りでまあ仕上げられているんですね。で、まあ、内側もまあかなりその、木製による仕上げっていうものを多用していて、屋根もそれから壁も、床も、木をそのままその素材感として出すような、まあ、そういうまあ何かこう温かみのあるインテリア空間というものが実現されています。それでですね、まあこれはですね、まず最初に、玄関部分というものが玄関ホールがあってですね、まあ森の中に立つ別荘なんですけども、この玄関ホールの天井高がですねすごく低いんですね、1890ミリ、だから本当に背の高い人だともうギリギリになっちゃうぐらいの、まあ、玄関ホールがあって、まあ、その細い玄関ホールを通り抜けると、一気に大広間が広がると。でそこに、コーナー部分がこう大きく開口部が取られていて、外の緑がわーっとこう中に視覚的にこう入り込んでいくような、もうそういう劇的な構成になっているんです。でさらにその広間を抜けてですね、階段室を降りていくと、今度はですね、図書コーナーかな、ちょうどこのボリュームの角にあるところに図書コーナーというものが作られていて、この図書コーナーというところに至るんですね。そこからですね、例えばその、なんだ、テラスであるとか、それから寝室であるとか、あるいはアトリエというものが、しつらえられていて、で、まあ、ところどころにですね、インナーテラス、あの内側にそのくり抜かれたテラスというものが作られていて、まあ、そこからですね、外部に出れるようにはなっているんですけども、あとはそのゲストルームであるとか、コンクリートの箱に囲まれたオーディオルームっていうものが、まあ、半地下空間に作られているっていう風な構成になっているんですね。で、まあ、これ、収録する前に少し岸君とか石川君とも話をしていたんですけども、かなりこう、なんていうか、照明器具がですね、数が絞られていて、かなりこう、まあ、谷崎潤一郎の陰影来さんじゃないんですけども、このぐらい空間が全体的にこう作られているんですね。まあ、光光と明かりが照らされているっていうんではなくて、むしろその光を絞ってこのぐらい全体的なそのインテリアを作ることによって、外側のその緑が、まあ内部に鮮やかに入り込んでくるっていう、目に染み込んでくるような、まあそういうふうな空間が出来上がっています。内部空間の空間構成としては非常にシンプルで、全体がその正方形を3つ連ねたような形になっているので、それを分かりやすくこうシンプルに分割してですね、水回りであるとか寝室であるとか、 あるいは階段室というものを、まあ、コーナーに収めていくというふうな構成になっているんですね。でまあ、これ堀部さんというのは本当にこうあの住宅建築のまあ大家というかですね、まあ、非常にこう優れた建築をたくさん作っているんですけど、僕なんかねこれ最初に言っちゃうと、この あの大広間の空間というのはですね、天井がすごく高くて、天井がですねこの切妻屋根、あの宝業屋根になっているんですけども、 3.5寸勾配になっていて、その天井の勾配とかその天井裏の広がりっていうものを非常にこうはっきりと見せてるんですね。でまあこれはですね、例えばその参照源としてパッと思いつくのは、例えばこの全体の構成としてはルイス・カーンのフィッシャー邸、フィッシャー邸っていうのはあたかもサイコロのようなキュービックなボックスを2つつなげて作られた住宅なんですけども、であるいは、まあ、これは例えば桂離宮の月波楼というですね茶室空間があるんですけども、それなんかもこういう天井裏というのを荒々しく見せていて、逆にこの部分に光がこうあの間接的に反射することによって、あの照明がないんだけどもそこがこう少しほの明るくなると、そういうような空間を作っているんですね。というふうなことがパッとこう思い浮かぶんですけども、じゃあまずあの2人にね少し話を振りながら、まあ、進めていきたいと思うんですけども。じゃあまず石川かな。石川君どうですかこれ。
そう、
はい、いい横に見てもらって。
はい。まあ、平面を見ていて思ったんですけれども、うん、あの、まあ、こういう四角い平面が3つ重なっているということで、うん、あの、まあ、壁面が多くて、うん、いろんな場所でこう軽井沢の木々を眺めることができるということで、うん、まあ、すごい気持ちよさそうだなという点と、うん、その3つ重なっていて動線を見ていて、まあ、最初玄関入って、うん、でその後、まあ、台所があるんですが、まあ、そこで食事をし、うん、でまあ、その後、中テラスですね、うん、ちょっと半外部みたいな感じのところで、まあ、休んで涼んで、うん、でまあ、その後図書コーナーで一冊本を選んで、うん、まあ、寝室でそれを読みながら寝るというなんかストーリーがすぐ
な
出てきて、
なるほど、
なんかあの、そこまで読み込んだわけね。その別荘としてすごく気持ちよさそうだなっていう、うん、まあ、勝手な想像ですけど、うん、そんなことを思いました、
うん、そうだね、なんかこう家の中の動線にさあるストーリーがあるっていう感じがちょっとするよね、うん、玄関から入って大広間に抜けて、それから今石川君が言ったようにご飯を食べた後にその図書コーナーに寄ったり、あるいはアトリエで何かこう作業をしたりとかお風呂に入ったりとかね、そういう空間のシーンがさ、この動線上にこう透けて見えるって感じあるよね。
どんどん奥になんか行って、うんうん、こう引き込まれていくみたいな。
そうだね。じゃあまあ続けて岸君はどうですか、この建築見て。
なんかそのさっき暗いっていう話が、うん、暗めに照明が絞られて、うん、すごい作られてるなっていう風に話されたと思うんですけど、先生がなんか本当にそれがそれを感じて、なんかフィッシャー邸のような平面のプランっていう風にやっぱり最初一見すると思うんですけど、なんかそういう断面的に見るとなんか全部がこうずれていて、この断面図なんですけど、でその広間ですね、うん、広間がその本当に大きな家族の集まる場所っていう感じに作られてて、本当断面的には全然やっぱ斜面地ですし、うん、フィッシャー邸とは全然違う条件なんですけど、その上から見るその平面図っていうのがそういう風に見えるっていうのが、その断面図が最近僕、うん、断面図はどうしたと、うんうん、言われるんですけど、卒業設計、うん、あ、修士設計をやっていて、うん、でやっぱ断面図がないとわからないっていうのが、うん、その本当に言われる理由はこれだなみたいな、うん、もうフィッシャー邸と同じだけど断面図は全然違うっていう、うん、そのもう断面の重要性っていうのがなんか、うん、僕も早く断面図書かないとと思ったわけです。
なるほど。これ確かに断面図見るとさ、これ実はスキップロイになってるんですね。
はい、スキップになってますね、
うん、でまあ、その斜面地っていうものをうまく利用して、本当にそのアドルフ・ロースの建築じゃないけど、結構その断面計画っていうものをさ、かなり考えてるなっていうのが出てるよね、うん、いやだからこれは本当に敷地の状況っていうものをうまく読み込んでさ、その緑とかさ、周りの環境とかさ、その生活のシーンっていうものをさ、 一つに統合して非常にこうシンプルな形にまとめていくっていう意味ではね、さすがだなっていうふうに感じさせるし、でこれ軒も深く出ていてさ、大体こうそれぞれこう1メートルぐらい軒が出てるんですよね、こういうふうな形で、はい、であのテラスもね、さっきこの収録の前にも話をしてたんだけども、結構内側に引き込まれていて、ドーンと張り出したテラスみたいなのはそんなにないんですよね。だからその内側に内側にそのいろんなその気配とか景色とか空気とかっていうものをこう取り込んでいきながら、まあ遮断しつつ開くみたいなね、閉じつつ開くみたいな、そのバランスっていうものが、まあ非常にこう絶妙にコントロールされて、設計されてるなっていうような感じはやっぱしますよね。
そうですね。
まあなんかこのアトリエの部分もさ、これ大谷石が床に敷かれていたりとかさ、それからこの天井の高い図書コーナーとかもさ、なかなかいい感じだしさ、うん、だからすごく小さな空間とドーンと大きな空間の ね、
小さい空間、
そうコントラストとメリハリがさ、ついてるなっていうような感じがするよね、うん、いやなんかさ、さっきも実はちょっと話をしてたんだけどさ、別荘建築とは何かっていう話だよねで、まあ、実は それこそさ、夢物語なのか現実にできるのか分かんないけど、南県でも別荘を持ちたいなっていう話をさしてたわけなんですけど、筑波大学の会場桃代さんがですね、金沢の方で古い町屋をその回収して、自分たちで研究室で回収して、まあ、そこを借りて、ある意味そのゼミで使う合宿のスペースのような形で使ってるんですよね。で僕も松田達君とか、それから五十嵐潤さんとかとちょっとお邪魔させてもらったことがあるんですけども、やっぱりこう何か日常の空間、晴れとけということで言うと、その晴れの空間、日常の空間として建築を作る醍醐味っていうのはあるし、まあ、そこで何かこう気持ちのいい時間を過ごすっていうのは、まあ、なんとなくいいかなっていうのを思いますよね、うん、というふうな気がするんですけど、どうでしょう岸君別荘建築
別荘建築
に関して、
いやこの、まあ、今回のこの軽井沢の家2は、うん、まあ、4人家族の世襲にですね、うん、対しての、うん、この大きな家は相当贅沢だなと、
うん、すごい贅沢だよね
すごい贅沢ですよこれ、うん、だから相当すごいな、い
や本当だよね、
はい、これは相当大きい、
だってさ、これさ、こんだけ広かったらさ、例えば4人しかいなかったら他の人がいるかどうか分かんないよね。
そうですね、
いてもいなくても分からないぐらいのさ、本当にだからこうみんなで行っても自分があたかも全体を所有してるっていうか、自分だけの空間が展開されてるっていうのに近いっていうかね、そういうふうな感じがしますけどね。まあ、たくさんの人を呼んだりもできそうですしね。
そうですね、そういうふうに想定してるんじゃないですかね。
そうかもしれないね。いやだからさ、本当にこういうの見るとさ、やっぱりこういう建築を作るっていうのはすごく面白いなっていうふうに思うしね。実際にこういう建築として使われたり、あるいは自分が使ったりするとさ、やっぱりそれはこう建築の醍醐味だなっていうふうにはやっぱり思うよね。
そうですね、
という感じがしますけども、石川君もどうですか。
はい、もうゲストルームでもめっちゃもう
贅沢このゲストルームなかなかいいよね。
すごい贅沢
な、なんかピクチャーウィンドウっていうかさ、はあ、緑がなんか向こう側からねドーンと飛び込んできて、で一応インナーテラスもついていてね、
は
あ、なんかこう落ち着ける空間っていう感じがするよ、
森で寝てるみたいなね。
そうだね、
この窓も寝てるそのベッドのラインとも同じだし、
うん、そうだね、朝とかも気持ちいいだろうね、うん、
ごめんね振られたのに喋る機会取っちゃって
なんかそのミーティングであったその別、この軽井沢で別荘を建てるとまああまり合理的じゃないのじゃないかっていう、合理的ではないという話があって、っていうのは冬はすごい雪が降るし、まあ雨もあるのでこういう木造の建築がすぐ傷みやすかったりもするし、ただそれにもかかわらずこうやって別荘を建てる、しかも軽井沢に、っていう人が、まあ、いるっていうのは、まあ、どういうことなんだろうな。もっと別荘っていうのをちゃんと建築のことも考えるならば、軽井沢でない方がいいとも思うし、まあどうなんですかね。そう思いました。
あ、 まあ、避暑地としては、ね、軽井沢、まあ、ここ軽井沢はそうじゃないかもしれないけどいいと思うんですけどね。あの例えばね、この間ちょうど僕あの3日ぐらい前かな、あのハウスクラ横浜っていうところで茶室のイベントに出たわけですよ、セミナーにね。でそれはあの元建築系ラージのコアメンバーである山田浩二さんが大都大学の研究室で作ったジョアンの小田浦区のジョアンの写しを段ボールで作った茶室なんですね、原寸大の。でその時にね、まあ、茶室とは何かって話をしたんですけども、まあ、一言で言うとすごく無駄な空間だよ、はっきり言って。茶室を作るって普通で考えるとすごく贅沢だよね、うん、普通はさ本当にこうあってもなくてもいいような空間っていうかね。だけどもそれこそがある意味最もその贅沢な建築的行為っていうかね。そうするとすごくこうある意味その非常にこう自由度が高いわけですよね。だからその別荘もさある意味では無駄な空間ですよ、まあ、極端なこと言うとなくても、まあ、支障はないかもしれない。だけどもだからこそあの建築のことをいろいろと考えることができるとかさ、そこにさまざまなその自由を込めることができるとかね、無駄であるっていうふうに分かっているからこそそこでその考えるべきことっていうのはすごくこう広がりがあるっていうかさ、まあ、そういう可能性を持ってると思うんですよね、うん。まあ、だからセカンドハウスとかセカンドライフっていうふうな言い方をするけど、やっぱりさ人間ってさいろんな拘束があるわけじゃないですか。いろんな拘束と条件と事情があってさ、そこからどうやって逃れようかっていうことをいつも考えてるわけじゃないですか。だから別荘建築っていうのはそういうことのある意味シンプルだなっていうところもあるよ、うん。でそれがね仮にその長い期間にわたってこう持たれていなかったとしても、つまりその一時的なものであったとしても、まあ、僕らだってあの茶室をさ実際そのあのキャンパス空間作ったけど、あれだって仮設建築だったからさ、あの一時的にしかその存在しなかったわけなんだけども、やっぱりその建築的な行為とかさ、その建築を作るっていう行為において、その自分たちがそこでさどうやってその自由を行使するかっていう問題って常にあると思うんだよね、うん。だから別荘ってそういうようなことを考えると、実は建築の一つのタイプとしては、タイポロジーとしてはすごく重要だなと思うよ、うん。だからその建築っていうのはさ、やっぱり自由と不自由の狭間にあるからね、難しいんだよ。だからこれだって本当にその軽井沢とかさ、そういうこうある意味その積雪地帯にね建築を作るっていうことはさ、すごく様々なその制約があると思うんだけども、だからこそあえて作るみたいなことってあるのかなと思うけどね。
しかもなんか今思ったのは、うん、暖炉があるってことは冬来る気満々ってことだよね。
あそうだな。
しかも掘りごたつになってて腰掛けになってるから、うん、なんかこうこのね広間も、うん、まあ、なんかこう夕食はここで、うん、朝食はここで、うん、でなんか暖炉があってからなんか暖炉するのはここみたいな、うん、なんかこう大きいけど、うん、家族は多分ずっと一緒に行動するというか、うん、そんな感じがする。
あそういうのあるかもしれないね。あとこれちょっとなんか山小屋っぽくも見えるんだよね、うん、屋根がさ、まあ、山小屋の下にみんなが寄り添ってなんか暖炉するとかさ、うん、そういうイメージを踏襲してるっていうかね。だから非常に何かこう贅沢な空間でありながら、実はすごく簡素にも見えるっていうかね。
うん、そうですね、うん、すごい贅沢なんですけどね。
そうだよね。いやだから本当にちょっとこれさ、
南
県でちょっとさ別荘どう。いやでもねこれね言っておくっていうのは人間重要なんだよ、ね。言っておくとあのもしかしたら実現する可能性ってやっぱあるわけですよ実際、うんうん。そうするとさ、
だって南県で出し合ったらさっきその、あの借りてる時に5万円、月5万円っていう話があったじゃないですか、うんう
ん。それはあの貝島桃代さんのね、
はい、うん、それだったら今の南県でだよ、まあ、20いるかな。
いやでも OB 含めたら今ね40人以上。
いやその OB 出してくれますか。
出してくれるだろう。分かんない。
月ですよ。
ああ月ね。
まあでもその OB もで使っていいわけだもんね、うん。したら、まあ、今50人ぐらいいるとして、うん、月5万のものを借りたとしたら、うん、1人1000円でしょ、うん。えそうです
ね。そうだよね、うん。
ってことは1人1000円で、うん、ああでも年間1万2000円か。
いやでもさこれはねそういう可能性っていうのは物事っていうのはゼロではないから、うん、例えばさこれを考えるの面白いわけで、例えばさどこに作るとかね、うん、そこから考えていくっていうか、実は建築系ラジオでもみんなでこうね別荘をね古い家を買い取ってそれをね自分たちで設計してね デザインして建築ラジオの合宿場所にしようっていう風な案も一応ねあることはあるのよ。そうするとさ、例えばこう静岡に作るとかね、なんかどっかさ、わかんないけどさ、長野に作るとかさ、で誰かの例えば出身地の近くに作って、まあ、管理してもらうっていうのもあるかもしれないし、例えば古い民家を買い取ってそれをフランク・ゲリみたいにね、ゲリの地底みたいに回収してさ、
はい、
それでやるっていうのもあるよ、うん、これどう？
それもう僕ら卒業しちゃうんですよね。
卒業したって別に参加すればいいじゃん。
いやまあそうですけど、
そりゃそうだよ、みんなでやるっていうかね。
石川はお前いけるんじゃない？バリバリいけるんや。管理人とかいけるし。
でもこれいっぺんには多分みんな来れないですね。ってことは
その40人、まあね、いやまあそうだけどさ、その代代で集まったりとかできる。 それすごいいいね。その代のさ、なんかちょっと久々みたいなのがさ、そこでできるんだよ。
そう
ってことは静岡かな。やっぱり、
いやだからさ、やっぱりさ、これ建築作るとかね、こういうことを考えるのはやっぱり集まることのシンボルだよね。集まるのそうだと思うよ。だからなんかこれはね、可能性としてはね、将来十分あるんじゃないかなって僕は思うけどね。はい、まあじゃあね、まあ、そんなところでじゃあ最後一言ずつ皆さんに話を聞いて一旦今回終わりにしたいと思うけどさ、じゃあまた石川くんからいく。
そうです、ね、
どう石川くん。
まあ、別荘欲しいなってすごい思う。
大体さ、石川さ、今収支設計でさ、斜面建築の研究やってるわけだからさ、
そうだ、
これなんかさ、まさに
こう関係あるんだろう。
どうだ。
そうですね。
だってさ、はい、これまあ斜面建築って、あ、でも斜面建築って言ってもこういう斜面建築じゃないのか、
ちょっとなんかブレちゃって
る。なんかこういうところがもしフラットだったら出るっていうパターンもあったわけですよね。
でもこういうことっていうところって言ってもさ、ラジオの人に伝わんないよ。
あ、そうか、うん、屋根の
説明しないと。だから今岸君が言ってるのはこの方形の、まあ、要するにその屋根だよね。
屋根ですね、
方形の、うん、屋根面に、まあ、人が乗ったりとかするかどうかっていう話をしてるわけですね。
まあ虫がいるからね。
そう、
まあね、間違いなく、うん、
なんか研究室本の初収益、うん、そんなないと思いますけど、
ベストの話、
そういうのでなんか立てられたらいいなっていう。
それはさすがに難しいわな。
全然ないでしょ、う
ん、まあね、あれはプレゼンツって名前をつけてるから、あれで儲けちゃいけないんだよ。
ああ、なるほど。
人にあげるっていうさ、僕はあそこのね、あの中で文章書いてるけど、純粋贈与っていうのはさ、こうマルセル・モーリスの考え方なんだけど、贈与論っていうのがあってね、人にあげるっていう行為の大切さっていうかさ、そこから話をしてるから、だからもうこれはみんなから寄付を集めないといけないかもしれない。まあいいや。じゃあさ、岸君はどうですか、最後一言。
いや、なんか僕この建築で一番すごいいいなと思った空間が、うん、この中テラスなんですけど、うん、ここの空間ってすごいなんか風通しがすごい気持ち良さそうな感じがして、うんうん、すごい日陰だし、うん、でこう家の真ん中なんですよね多分一番、うんうんうん、まあ広間もあるんですけど、その広間の下で、うん、すごいここが気持ちよさそうな、うん、だなっていう風に、うん、でこうなんか抜けてドーンって借景もいいし、うんまあ、別荘欲しいっていう風にまとめておくと、うん、
まあ、そこの中テラスの空間というのはさ、ある意味で家の中心かもしれないね。
そうです、
家の中心というのは本来だったらこの大広間なんだけども、実はこのちょうど真下にその中テラスの空間があって、しかもこれが外部と外部内部をこう貫通するようなトンネル状の空間になってるんだけども、確かにここってすごくいい空間で、曖昧な空間、家のそのまあ第二の中心みたいな場所になっていて、非常にこう機能があるわけじゃないんだけども、一番横地の空気いい空間がそこにこう何か出来上がっているというか、そういう風な感じですね。
はい、
はい、じゃあね、まあ今日の収録はね、一旦これでね終了したいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。